恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今皆さんにアワナクラブの働きを知っていただきました。スライド、そしてお明かし、本当に感謝でした。良いセールスマンは自分の売る商品に惚れ込んでいなくてはならないと言われます。私はアワナクラブを全国の教会に売り込むセールスマンの一人として本当にアワナにそれこそ惚れ込んでいます。今日本の教会に、また日本の子どもたちに必要なプログラムはこれだと確信しているからです。一昨日この教会の中学生のアワナクラブ JV というんですけれども、そのクラブから、30分の短い時間の間、お招きをいただきまして、中学生たちが質問をぶつけるのでそれに答えてくださいというですね、恐ろしいお招きをいただきました。いやでも鉄砲でも持ってこないでとですね、始まったんですけれども、本当に素晴らしい質問を中学生たちが、ぶつけてくれました。最初の質問はこうでした。初めて、絵がかっちゃんに連れられてやってきたお友達がまず積極的に手を挙げて質問をしてくれました。聖書には何が書かれていますか。すごい質問でした。嬉しくって思わずチョコレートのプレゼントをあげました。2番目の質問は、ノアの箱舟の洪水は全地を覆ったとあるけれど、本当に地球の全部なんですか、それともそのところだけだったんですか。これはとても大きな質問なのです。とても素敵なこれは質問です。第3番目の質問は同じ子がまたしてくれました。アダムとエヴァの子供はカインとアベル。だけどカインがアベルを殺したのに、その後でどうやって人間は増えていったんですか。聖書を読んでいくと必ず思う疑問をぶつけてくれました。そしてもう一人の、先ほどお明かしをしてくださったお嬢様のお一人が素敵な質問でした。新約聖書の福音書はイエス様のお弟子さんたちが書いたというけど、イエス様から聞いたことやイエス様の働きを見たこと、それを思い出して書いたんでしょ。だったら間違いなんかなかったんですか。かいつまんで言うとそういう質問、これも実に深い質問でして、もうびっくりするぐらいの質問なんですけど、答えさせていただきました。答えは今言いませんけど、時間いくらあっても足りませんので。そしてもうそろそろ時間が終わりになったので、最後の質問ということで、一人の中学生が、この春のユースキャンプでベンハーの映画をみんなで見たけど、ベンハーの映画でイエス様の顔が出なかったのが良いと牧師先生は言ったけど、でも普通のアニメにはイエス様の顔が出てくるけど、なぜですか。良くないことですかっていうような質問がありまして、うーっとですね、そうなんです。本当にですね、素敵な時間を中学生また高校生もいましたが過ごすことができました。また招いてというですね、言いたくなるぐらいですね、嬉しい時間でした。聖書を読んでいて、いろいろと疑問を持ったり質問をそこで持つということはとても素晴らしいことです。質問のないような、疑問が湧いてこないような読み手にならないでください。ぜひ中学生に負けないで、いっぱい質問をするような、そんな聖書の読み手に皆さんにもなっていただきたいと思うのです。そこで今度は私から皆さんに質問です。答えてください。イエス様がお生まれになったのは どこですか？はい、一斉に、はい。正解。イエス様がお育ちになった場所はどこですか？一緒に、ナザレ。ありがとうございました。これ以上の質問はしません。安心して聞いてください。幼い頃から30歳になるまでずっとイエス様はナザレという町で、村で育ったのです。そしてそこでお父さんの仕事を継いだんでしょう。大工の仕事をしておられました。ですからイエス様はナザレ人イエスとかナザレのイエスと呼ばれるわけです。30歳になられて、いよいよご自分に与えられたお仕事をするために、ふるさとを出ます。そしてまずヨルダン川に行って、バプテスマのヨハネからバプテスマを受け、それをスタートとしてお仕事を始められたのです。イエス様は生涯、一箇所に留まるということはありませんでした。旅から旅の生活の中で、弟子たちを訓練し、人々に福音を、良いニュースを伝え、そして力ある奇跡の技を成して人々を助けておられました。それでも、拠点とするような場所は持っておられたようで、イスラエルの南の方、ユダヤ地方でお働きをする場合には、エルサレムからほど近いベタニア村のマルタ、マリア、ラザロのあの兄弟の家でよくお泊まりになったようです。そして北のガリラヤ地方、ガリラヤ湖の周りのガリラヤ地方で伝道される場合には、カペナウムという漁師町で、よくそこで拠点として泊まられたようです。そこにペテロの家があったからでしょう。さて、このカペナウムからふるさとナザレまでは、直線距離で地図の上で測ってみると、30キロぐらい。車だったらもう1時間で行っちゃう距離。ここからちょうど白衣ぐらいまでの距離。当時は歩いてですから30キロというのはちょうど1日歩いて到達できるぐらいの距離なわけです。歩いて1日の距離のところにナザレはあるんです。ナザレにはイエス様のお母さんマリアや兄弟たちがそこに住んでいるわけですから、懐かしい、そこにふるさとがあるわけですから、伝道する場合にナザレで住まわれて、それを拠点とされればよかったでしょうに、なぜかカペナウムを拠点としたのです。イエス様がナザレから姿を消してからどれだけ経ったでしょうか。ナザレの人々の耳に、イエス様の噂が聞こえてきたのです。どうやら、オラガ村の出身のあのイエスが、一旗あげて、えらい評判になっているようだ。有名になったようだ。その教えに国中の人々が、押すな押すなと押しかけて、またそこで不思議な力を発揮して、病人を癒したりしているそうだ。あの大工ヨセフの息子がね、それは村の人々にとっては思いがけない出世話のように聞こえたのです。そうした噂をついにこの目で確かめ、この耳で実際に聞くことができるチャンスが来ました。あのオラガ村のイエスが帰ってきたのです。53節から。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。村で大工仕事をしている時には、そこで汗水を垂らしている時には、あのイエスは、普通の人のように見えたのです。ところが、なんと、偉く出世して、村に凱旋してきたみたい。故郷に錦を飾ってきたみたい。帰ってきてみると、安息日に街道に入ると、そこで教え始められたというのです。以前村にいた時には、村人に混じって目立たない一人の人として、街道で聞く側にいたのでしょう。その男が、なんと、一年ほど姿を消して帰ってきてみると、突然のように、 以前のイエスとは打って変わって人が変わったように講壇に立って人々に教え始められたというわけですから、村人たちが驚いたのは当然でしょう。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。驚いていった。この驚いてという言葉はただの驚きじゃないんです。あっと驚く、驚嘆する、唖然とするという強い驚きを表す言葉で、以前にはマタイの福音書の7章の28節のイエス様が山上の説教を終えられた時に、7章28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。この時の驚いたと同じ言葉が使われるのです。ナザレの人々もイエス様の知恵と不思議な奇跡を行う力にあっと驚いたのですが、しかしその驚きの中身はちょっと違います。イエス様に驚くっていうのはとても素晴らしいことです。私たちもその知恵に、その力に、その愛に、その品性に、その行いに、もっともっとイエス様に驚きたいものです。驚かされたいと思います。そしてさらにイエス様に驚くことによって、さらにイエス様を信じ、さらにイエス様の前にひざまずいて、さらなる賛美と礼拝をイエス様に捧げたいものです。ところがナザレの人々の驚きは違う方向へと向かっていったのです。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。56節でも、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。すなわちその知恵と力の出どころが一体どこからだろう。一体どこでそんな力を、そんなテクニックを得てきたんだろう。素直に彼らはイエス様を見て、イエス様に聞いて、イエス様のその力を知って、それが神様から来ている、いやこの方自身が人の姿をとってはいるけれども神様ご自身なのかもしれないとは到底彼らは考えようとしなかったのです。おかしい、この人は大工の息子ではないのか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ。妹たちもみんな結婚して、私たちと一緒にいる。すなわち、オラが母ちゃんの一人は、イエスの妹や、と言わんばかりの表現です。イエスに関する情報、個人情報は全部俺たちが知っている筒抜けだ。その情報によれば、彼がこんな知恵や力を入手するような背景は何もないはずだ。ここで彼らが挙げたイエス様の家族構成は全て正しいのです。今でこそナザレは世界中から巡礼者や観光客が押し寄せる大きな町で、アラブ人の町なのですけれども、人口は4万5千人の都会です。うちなどの2倍近い大きな町なのです。しかし、イエス様の時代は違うのです。イエス様の時代は本当に小さな乾村。ナザレの町の名前は、旧約聖書には一度も出てきません。イエス様と同時代の歴史家、ヨセフスという人がいて、このヨセフスの書いた歴史書はとても聖書を理解するときに大切な資料になっているんですが、このヨセフスという人は、その本の中で、歴史の本の中で、ガリラヤ地方について描写したときに、45の町の名前を書きました。ところがその中にどこにも、ナザレの町は、名前は出てこないのです。ユダヤ人にとって大切な経典、旧約聖書ともう一つタルムッドっていうのがあるんですが、このタルムッドの中にも63のガリラヤの町や村の名前が載っているんですけれども、その中にもナザレは出てこないのです。それほどナザレは当時目立たない、 誰もナザレに注目をしないような本当に100名単位、いやそれぐらいもいなかったかもしれないぐらい、本当に田舎の田舎のど田舎の小さな見過ごしてしまうような町村だったわけです。ですからあのヨハネの一章でナタナエルがあのメシアがナザレの人だと聞いたときに、ナザレから何の良いものが出ようかといったあの言葉の雰囲気からもわかるということです。ですから村人たちからすればイエス様の家族というのはもう自分たちの身内みたいなもの、もう全部顔見知りのそういうですねお付き合いなわけです。ですから彼らからすればイエス様の家族はただの普通の平凡な家族ではないか、その一員であるこの男がそんな大した人物であるはずがない、それこそ花垂れ小僧の時代から知っている、そんな男の前にひざまずいてその方をメシアキリストとして礼拝を捧げるなんてことは間違ってもできっこない。何かこの知恵とこの力の後ろには種か仕掛けがあるに違いないと彼らは考えたのです。なし彼らはイエス様について人間的な情報をいっぱい知っていたゆえに、その知っていることのゆえに彼らはイエス様を正しく理解できなかったのです。そして彼らは考えたのです。もしかするとイエスの噂と一緒に同じような噂がいっぱい入ってきた。それによるとあのイエスは悪霊に疲れて悪霊の力でそんな奇跡を行っているという噂が来たけど、もしかしたらそれかもしれないし、別の噂では気が狂った、あの流れのイエスは気が狂っているという噂も来たので、もしかしたらそうかもしれない。それが証拠にほんのこの前イエスの家族が打ち揃ってイエスを取り押さえようとして出かけたばかりではないか、12章の46節を見たときにそこで学んだことでした。ですから彼らはイエス様を本当にですね驚きを持って見ながら正しく理解できなかったのです。それほど何でも知られているところで活動するっていうのは確かに困難だなぁと思います。預言者は故郷では尊敬されない、これはしばしばふるさとで伝道するのは困難とか、自分をよく知っている家族にイエス様のことを伝えるのは本当に難しいということわざのようにして使われます。私がふるさとの高知ではなくて北陸のここでずっと伝道しているのももしかしたらそうかもしれません。もしか神様がヨナのように横山よふるさとの高知へ帰って伝道せよと言ったら、私も嫌ですと答えるかもしれません。旅行に行くのはいいです、カツオのたたきとサーチ料理本当に食べたいからもうしばらく食べてないので、帰るのはいいですけど、そこで伝道するのは真っ平ですと私もきっと言うんじゃないかと思うのです。なぜかというと十数年前でしょうか、私たちの兄弟6人がみんな揃って高知に集まった時、みんなで自分たちが生まれ育った家を訪ねようということになって訪ねていったのです。なんともう40年も前に離れたその私たちが生まれ育った懐かしい家がそのまんま残っていたんです。他人の手に渡ってみんなで生垣からですね顔を突っ込んでですね中をですね覗き込みながらワイワイガヤガヤやっていましたら、そこに一人のおばちゃんが通りかかったんです。そして立ち止まって私たちを不思議そうに見ながらすっとんきょうな声で私に向かって、ミキちゃんやないのと言うのです。なんと我が家のお隣の幼なじみがおばちゃんになってそこにいたのです。そしてその家に寄せていただいて、みんなでお茶を飲みながら私がそのおばちゃんに言ったんです。よくも私のことが分かったね、もしかしたら昔私のこと惚れとったんちゃうって言ったんです。そうすると とんでもないっていう顔をして、違うわね、マッコとミキちゃんは悪やったから。ミキちゃんよう悪さしておばあちゃんに柱にくくりつけられてたわね。記憶にございません。そんな話をひとしきりされた後で、それでミキちゃん今何やっとるが。牧師、キリスト教の牧師やっとる。へえ、まっことわからんもんやね。本当に人生わからんもんです。そんな昔の記憶をありありと持っている人の前で伝道するというのはとても難しいだろうなと思うのです。私がどんなに説教をしても聞いてる人の中に、昔は悪やったとかですね、柱にくくりつけられてワイワイわめいている私の姿が浮かんでいるんだったら、本当にメッセージはそこでは難しいだろうなと思うのです。57節。こうして彼らはイエスにつまずいた。悲しい言葉がここに続いています。彼らの驚きはつまずきへと進んだのです。ここで用いられているつまずいたは、スキャンダリゾントという言葉が使われます。すなわち、スキャンダルの語源です。スキャンダル。辞書を引くと、名誉を汚すような不祥事とか、良くない噂、醜聞とあります。そしてこのスキャンダルの元々の意味は、腹を立てるという意味なのです。マタイによる福音書の11章の6節で、イエス様がバプテスマのヨハネからの問いかけの締めくくりで、誰でも私につまずかないものは幸いですと語られました。新改訳聖書では、そのつまずかないに米印がついていまして、欄外を見ると、腹を立てないとあります。すなわち、つまずくとは腹を立てるということなのです。そう考えるととてもよく理解できます。ナザレの人々がイエス様の知恵と力をオラガ村のヒーローとして喜ぶことができないで、かえって腹を立てたんです。つまずいたのです。それはイエス様があまりにも自分たちに近い存在だったからです。誰か遠くの人が成功しても何ともありません。しかし、とても身近な人が成功し、有名になると腹が立つのです。喜べないのです。隣に蔵立ちゃわしゃ腹が立つ。あれです。そこに嫉妬心が働くからでしょうか。しかし、腹を立てるということがつまずきであるとするなら、それは私たちにとってもとても身近なことになります。私たちは自分にとって都合の良いことであれば、うんうんと受け入れることができるのですが、しかしちょっと意に沿わないことがあると、たちまち腹を立てます。些細なことで腹が立ってしまいます。先週は本当に暗い一週間になってしまいました。国外でも国内でも本当に悲しいニュースが続いたのです。アメリカのバージニア州で、あの銃の乱射事件。その容疑者はいかに自分が腹を立てているかをビデオに収めてテレビ局に送りつけました。長崎市長を殺害した容疑者もいかに自分が腹を立てているかを面々と書き連ねてテレビ局に送りつけての犯行でした。私たちも腹を立てます。しかし私たちは腹を立てても、あんな極端な行動には出ないというかもしれません。しかし、その心を見られる神様の前に、私たちも同様に、神様の目の、神様の物差しからすれば、私たちも腹を立てることによって、殺人を犯していることになるのです。マタイ5章21、22、昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって 腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。私たちは身近な人に簡単に腹を立てます。それどころかナザレの人々がイエス様に腹を立てつまずいたように、私たちも神様に向かって腹を立てるのです。自分の思い通りにならないと言っては腹を立てるのです。神様に対して、神様を信じているこの私に、どうしてこんなことが起こるのを許すのですか。どうして祝福ではなくって呪いとしか思えないような、こんなことが起こるのを許されるのですか。こんなに祈ってきた私にどうしてこんなことが起こるんですか。祈りの答えがこれなんですか。確かにこのように私たちは神様に向かって腹を立て憤ることによってつまずくのです。そのように考えると57節の言葉が妙に引っかかってきます。57節の後半、しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。イエス様は故郷のナザレだけで尊敬されなかったのでしょうか。他の町々では尊敬されたのでしょうか。もちろん他の町々、村々では群衆がイエス様に従っていました。しかしその群衆は最後までイエス様を信じ従い尊敬し続けたのでしょうか。イエス様が人々の求めに応じて応えている間は群衆はついていきました。病を癒し、パンを増やし、魚を増やし、水をブドウ酒に変えている間は彼らは従うのです。こんな便利な存在を王様に担ぎ上げようとしてイエス様についていくのです。ところがイエス様がいざそんな求めに応じなくなると、自分たちの意に反したような言動に出てくると、途端に手のひらを返したように同じ彼らが十字架につけよと叫び出したのです。結局イエス様はナザレだけではなくてエルサレムでも人々のつまずきとなり、ついに十字架につけられたのです。イエス様につまずくのはナザレの人々だけではないのです。実は全ての人がイエス様につまずくのです。ヨハネ伝の一章の10、11節は重大な言葉だと思います。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様がこの世界に来られたというのは、ヨハネ一章の表現によれば、ご自分の国に来られたということなのです。そして、ご自分の国の、ご自分の民は、その主を、その王を、その所有者を受け入れたか。いえ、ご自分の国は、ご自分の民は、受け入れようとはせず、その権威を認めず、かえって腹を立てて、つまずき十字架にかけたのです。おかしなことです。イザヤ書の陶器師と陶器、陶器師と粘土のやりとりを思い出させます。イザヤ書の29章16節。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようか。私たちはみんな、陶器師なる主の手の中にある粘土でしかないのです。その御手の中にある粘土である私たち、私たちに対して絶対的な権威を持たれる、私たちを作られた所有者であられるお方は、私たちを自由にこねる権利を持っておられます。陶器師ですから。そして様々な工程をたどらせて、 陶器を作っていくのです。こねます、足で踏みつけます、また長いこと寝かせます、またろくろに乗せて形を作ります、また長いこと干します、そして熱い熱い炉の中に入れて焼かれるのです。陶器師はご自分の思いのままに、ご自分の願われる作品を仕上げようとされるのです。ところがイザヤ書が言うように、それを逆さまに考えているっていうのです。粘土の方が、陶器の方が陶器師に向かってあれやこれやと命令を与え、文句をつけ腹を立てるのです。彼は分からずやだ、そしてつまずくのです。私たちが自分の思い通りにならないと言って神様に向かって腹を立てるのです。それはおかしなこと、逆さまのことだというイザヤの言葉を今日胸に刻みましょう。そして優れた陶器師の手の中に、私たち一人一人は、私たちの人生は握られているのだということを知り、受け入れ、感謝し、そしてその方に身を委ねたいのです。人生には三つの坂があると言われます。上り坂と下り坂と、もう一つの坂、まさかっていう坂があるそうです。確かに人生にはまさかっていうことが起こるのです。自分にとっては意外な、心外な、まさかに私たちは腹を立て、神を呪い、つまずきを覚えるのです。まさか私に、まさか我が家にこんなことが起ころうとは夢にも思わなかった。しかしまさにイエス様がおっしゃった、私につまずかないものは幸いですのお言葉通りに、人生に起こってくるまさかの出来事につまずかない人は幸いだと読み替えることができるのです。私たちは、神様が祝福されるというその祝福っていうことを、どうしても成功するということの中に見ようとするのです。私たちは成功神話に本当に毒されているのです。神の祝福、それは成功すること、繁栄すること、順調に願い通りに全てが行くことの中にだけ見出そうとするのです。そうすると、問題が起こると。神の祝福を失っている。神の裁きを受けているように感じ、捉えてしまうのです。また他の人がそんな試練を通っていると、ああ、あの人は神に見捨てられた人だと、裁いてしまうのです。とんでもないことです。人生のまさかという出来事、その時こそ、優れた陶器師の手の中にある粘土が、今練られている、今踏みつけられている、今干されている、今熱い火の中を通らされている、それは私をいじめているんではなくして、それらを通して、陶器師なるお方が最高の傑作の作品を目指しておられる、その過程なのだと本当に捉えることができたら、そして、この時を通らされることによって、主はきっと思いもよらなかった世界へと、私たちを導いてくださるだろうと本当に信じていたいのです。今ふっと思い出して、もう終わらなくていけないのですけど、時々私は今内灘にいるっていうことが本当に不思議でならないのです。私がこの石川県に決定的に来ようと思ったきっかけは、些細なことなんですけども、とても自分にとっては辛い出来事が高松にいた時に起こって、まあ、私が、いた私の家、父が再婚をして新しいお母さんが、新しい子供たちが生まれて、そこに大きなあんちゃんのような私がそこにいて、とても私がその家では邪魔になっているということを一つの言葉で知ったのです。 あ、私はここにいちゃいけないんだ、この家に私がいるっていうのはとてもいけないことなんだと突然悟って、ガーンとしたような来たような出来事で、一体どこへ行こう。そして私は、私にとってとても嬉しい存在だったレナード先生のいらっしゃる宇和島に行こうと、ある意味で逃れるようにして宇和島に行って、それが運の尽きで石川県にいるようになってしまったのです。不思議なことで、寄せ物語を思い出すんですけども、そんな家族がなんと金沢に引っ越してきて、今内灘にその家族が住んでるっていうことはとても不思議だなと思うのですけど、本当にあの辛い夜、それがあ、その後の今日につながっている、そんなこと本当に思いもよらないこと、まさかと思うようなことですけど、でも本当にそういうことなのだ。その時は本当に辛くて居場所がなくて、一体どうやって生きていこうと考えた、それが驚くべき世界へと広がっているということを知るのです。今日イエス様に、そしてイエス様のなさることにつまずかない人は幸い、腹を立てない人は幸い、そのことを心に覚えて歩みを始めましょう。お祈りします。天の父様、ふるさとナザレの人々が驚くべきイエス様の御業を見ながら腹を立てつまずいたように、それはまさに私たちの姿です。あなたに腹を立て、あなたに拳を振り上げるような、そんな部分をたくさん持っています。しかしそれは逆さまだと、神様、あなたの手の中で今日も練られている私たち一人一人、さまざまなところを今も通らされていますが、神様どうぞその中であなたの愛の御手の中にあること、私以上に驚くべき知恵を持って最高傑作として今練っていてくださる、そのことを信じ受け入れて耐えてまた待つことができますように、あなたを本当に、あなたに腹を立てることを私たちが本当に収めて、あなたを褒めたたえることができますように、今まさにその中を通っているお一人お一人がいらっしゃいます。どうぞそんな方々を今主が励まし慰め力づけてくださるように、まさかと思うような出来事が必ず一人一人に何度もやってまいります。その時こそ主よ、あなたを見上げる時として私たちを支えてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。